まあ、彼女の最後までの幼く悩みとは、救われたのに、イエス様のために何もできなかった。まあ、うちの輪でも、苦しむ悩みのこととはそれでした。せっかく救われたのに、イエス様のために身を結びたかった。何もできなかったのは悲しい。結局、使えるために救われたと聖書ははっきり言っているからです。我々一人一人はやっぱり主のしもべとなるべきです。聖書の中でよくある人々に向かって、あの人は主のしもべでした。例えばヨシュア記の一章一節二節に、まあ、モーセについてそう書かれています。さて主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの中車ヌの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべてのために立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。まあ、ここで主はモーセに向かってモーセについて2回同じことを言われたのです。私のしもべモーセ。すなわち主は誇りを持って、このモーセとは私のしもべです、使えられる器ですと。彼はどうして神のしもべと呼ばれたなのでしょうか。まあ、イエス様に似ていたからじゃないかなと考えられます。申命記の五章五節に次のように書かれています。その時私は主とあなたとの間に立ち、主の言葉をあなた方に告げた。あなた方が火を恐れて山に登らなかったからである。主とイスラエルの民の間に立った人はモーセ、神のしもべであるモーセでした。民は結局主を恐れて、主の御臨在を恐れて山に登ることができなかったのですけれども、モーセは、まあ、仲人のようになり、その間に立つものとなったのです。我々の主であるイエス様について同じこと書いてます。よく知られている手元第一の手紙二章五節に、神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。人間となられたイエス様は、主なる神と全人類との間に立ち、仲介者となられました。まあ、他の似てる点いっぱいあります。例えば民数記の中二章三節に、モーセについて考えられないこと書かれています。さてモーセという人は父親の誰にも勝って非常に謙遜であった。まあ、モーセとは人も殺してしまった男だったんです。頑固で、すぐ怒るようになった人だったんです。けど彼は父親の誰にも勝って非常に謙遜になった。イエス様について次のように書かれています。まあ、イエス様のご父親の骨格です。まあ、大伝十一章の二十九節、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学べなさい、そうすれば魂に安らげがきます。もし人間は私は心優しくへりくだっているという、とばらい話になります。 ありえない。イエス様しか言えなかったことですけど、モーセは訓練されたものとして非常に謙遜であったと聖書は言ってます。聖霊は、まあ、ヒブル書の著者を通して次のように判断しました。ヒブル書の3章の5節です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。モーセはしもべとして忠実だったとあります。異教はことの神子自身がモーセを指して、このモーセは私のしもべだよと誇りを持って言うことができたのです。前に言いましたように、パウロはテサロニケの信者たちに、あなた方は偶像を捨てて神に立ち返り、生きる誠の神に仕えるものようになった、結局あなた方は神のしもべとなったと書き送ったのです。もちろん聖霊の呼びかけは我々に対して次のようなものです。イエス様が死なれた目的とは、生きている人々はもはや自分のためではなく、復活なさったイエス様のために生きるためであるということです。結局蘇った主イエス様に生きることこそが我々の生活の目的であるべきなのではないでしょうか。けど一体どうしたら私たちは主のしもべになることができるなのでしょうか。今の時代に送る主に対する奉仕とは一体どういうものなのでしょうか。使徒行伝の26章の16節から18節まで次のように書かれています。まあ、モーセに与えられた、まあ、使命であります。259ページですね。使徒行伝26章の16節から、起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、まあ、しもべ、また証人、まあ、証し人に任命するためであろう。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信ずる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なる者とされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。こういうわけで、アグリパ王よ、私はこの天からの啓示に背かなかった。まあ、背かないことは持ち上がる秘訣なのではないでしょうか。従うと主は働く、信ずれば神の栄光を見ると書かれています。まあ、今の言葉に示されているように、ご奉仕の一つは、異邦人の心の目が開かれ、罪の暗きから異邦人が解き放たれ、救い出され、主の光のうちに、主の力のうちに導き出さる、このために働くことです。もちろん今の時代に送るご奉仕はそれだけでは十分じゃないでしょう。もう一つの大切なことがあります。すなわち、エペソ書の4章中3節に、パウロはエペソにある兄弟姉妹に次のように書き送ったのです。ついに私たちが皆、信仰の一致と 神の御子に関する知識の一途に達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。救われたことだけでは十分じゃない。成長されることも大切である。すなわち持ち得られることも大切であるということです。まあ、ある人々は、まず人を、やっぱり、まあ、訓練しなくちゃいけない。訓練されることとは知識を与えることです。結局、進学行って、ちゃんと勉強してから、まあ、奉仕することができる。まあ、聖書の言ってることはちょっと違う。奉仕しながら訓練される。結局、勉強してから奉仕するということとはちょっと危険です。なぜならば勉強した人はやっぱり私はもう分かったから、あなたたちまだ知らないでしょう、教えましょうか、とんでもない話。まあ大人になること、キリストの満ち満ちた御丈にまで達すること、これこそが主の目的です。確かに多くの人々は未信者が声がたまるとそれで満足するけど、御心はそこで終わりじゃない。例えば赤ちゃんが生まれてからもうよかった、もう何もしなくてもいいと考えるお母さんはいないはずです。今から始まる。そして子供は大きくなればなるほど難しくなる、なのではないでしょうか。けども多くの人と人は声を貯めたからイエス様を信じ受けられたらそれで OK と考えてます。とんでもない話。もしそれで十分だったら、新約聖書の手紙別に書かれなくてもよかったんです。福音書だけで十分だったはずです。けど決してそうではない。どうして手紙が書かれたかと言いますと、救われた人々はなかなか成長しなかったからです。なかなか持ち得られなかったからです。パウロは誠の奉仕をしていたものでした。使徒行伝の日章の26節27節に彼は次のように証ししたのです。なかなか、まあ、立派な証しです。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。滅びるようにならばそれは自分のせいじゃなくて本人のせいです。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。なかなか言えない言葉なのではないでしょうか。けどこれこそがパウロのご奉仕が祝福された秘訣でした。パウロは奉仕をしながら主のご目的をはっきりと心に描いて、それをひたすらに目指し求めておったのです。モーセもパウロと同じだったようです。出エジプト記の15章の13節に次のように書かれています。あなたが贖われたこの民をあなたは恵みを持って導き、道からを持って聖なる御住まいに伴われたとモーセは歌ったのです。けど小さい問題として、その時イスラエルの民はまだ旅行の始めであり、聖なる住まい、すなわち約束されたカナンの地にはまだまだほど遠いところにあったんです。けどモーセは神の御心を心に描き、また見えないところを信仰によって見、あなたの聖なる御様に伴われたと歌ったのです。もし私たちも、まあ、モーセのようにパウロのように実り多い誠の奉仕をしようと思うならば、主の最終のご目的を心の目ではっきりと上からの光により見ておかなければ ならないなのではないでしょう。